宗教コミュニティラジオピカステ。
世の中をピカッと明るくしたい、そんな願いを込めてお送りします、超宗教コミュニティラジオピカステ。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。
キリスト教牧師のタクちゃんです。ということで今日は11月15日公開分を、収録してますが、この11月15日といえば何の日ですか？
何の日？
囲碁の日。
最近は違うかもしれないけど七五三だよね。
七五三。
七五三。
七五三ってジャストなんだ。15日ジャスト。
よくわかんないけど、でも、だいたいこの日って覚えてる。確かね、あれ？うちの姉貴の結婚記念日やったかな？まあいいや。なんか、両親の結婚記念日だったかな？まあいいや、なんかそんな日でもあった気がするんですけど、七五三ですね、七五三。七五三、千歳飴食べたことあります？
もちろん、ないことはないでしょ？
ないです。
あら、カズくん。
一度もないの？
ないです。
広島には千歳飴がない。
そんなことはないで。
仏教的に食べちゃダメ。
食べちゃダメじゃないんですけど、まあ、神社さんにお参りして、千歳飴をいただいてっていう意味ではまあないです。
なるほどね。
でも宗教的意味ってあんのかね。だって普通にもうお店に千歳飴売ってるもんね。
コンビニに売ってるもん。
だいたいほらあれでしょ、富士屋のさ、
ペコちゃんの
富士屋のミルキーを棒にしたら千歳飴でしょ。
そんな感じなんですか。
あ、けどそんな味だよね。
そんなイメージ。
よく子供たちがこうお参りした後にこう持ってるっていうのはこう見るんですけど、
そう。
それがどんな味で、こう、どんな硬さというわけじゃないですか。飴だから硬いんだろうなっていうぐらいで。
でも多分昔ながらのなので、なんかね、端から舐めていくとね、だんだん曲がってきてね、って感じ、うん。普通はそんな舐め方はしないけど、子供はしたくなるみたいな。普通はなんか折って口の中入れるみたいな。
簡単に噛めるんですか？
噛めるって感じ、なんかね、どっか、こう、机の角かなんかでカーンってやる。でもね、舐めていくとね、割と柔らかい、ソフトキャンディーまではいかないけども。なんか、歯にくっつく系の。
何味なんですか？
あれは、なんでしょうね、ミルクとイチゴかな？ 2 種類。
本当にミルキーと同じような感じだよね。
紅白。
うん。
ああ、はい。まあ、うちの子供が幼稚園の行事でですね、なんか、神社にお参りするっていうのが行事であるみたいで、もらってきましたね、そういえば。
ちょっともらえばいいじゃん。
そうですね。ちょっとでも、もらえるかどうか、これはダメとかって言われるかもしれないということで。
もらえないかもしれない。そう。いや、わかる。
あ、で、千歳飴、あ、こんなんなんだっていうのは、そういえば確か、ついこの間見ました。でも味がわかんないです。
いよいよ冬が始まりましたね。立冬を過ぎて冬が始まりました。この冬何か特別な予定とかありますか？
前回の最後にちょっとお話ししましたけど、12月。普通に、ちょっと石巻の方に僕は行ってきますね。寒い時期に寒いところ。え？
どのくらいの期間？
今度は多分一泊二日とかすごい短期なんですけれども、ちょっとお話しする機会をいただきましたので、石巻の超寒いところに頑張って行ってきます。
うんうん、そうですか。はい。カズ君は何かありますか？
なんもないです。
なんもないです。
千歳飴を初めて食べるね。
いや、わかんないでしょ、だから。そう。子供がくれるかどうかわかんないでしょ。
そう。
くれればいいじゃん。目の前コンビニでしょ、あなたのとこ。
わざわざ買いに行って食べるっていう感じでもないんですけど。
でもないんだよね。
わかった。今度俺が買ってあげる。
わかった。じゃあ次回、収録、みんなで会って収録するときは、ナセルさんのおごりで、千歳飴をペロペロしながら。
オッケーオッケーオッケー。わかった。受けたまわりました。
はい。
私はですね、まあ、この前ちょっと言いましたけど、12月の24日に、11月の24日に、クリスマス、市民クリスマスのコンサートがあったりするというのはありますけれども、私個人としてはですね、やっぱり、 恒例行事なんですけど、年末にね、また、北斗市、白州の方に行ってきたいなと、今、うん、計画を立ててはいるんですが、果たして行けるかどうか、
うん、
なんて思っております。ということで、この冬の特別な予定について、ちょびっとだけ聞いてみました。メインテーマに入っていきたいと思いまーす。さあ、今日のメインテーマ、主人公はカズくんです。よろしくお願いします。
何ですか？何
ですか？初めて千歳飴を食べよう。
何ですか？何ですか？ディレクターからの指示なんですけど、
はい、
保温校の応用について、はい、いろいろと、聞くコーナーにせよと、
あら、
いうことなんですけど、
はい、
やり方としてはですね、初めて行く人の気持ちになって、ナセルさんとタクちゃんがいろいろと質問をしましょうという、保温校スペシャルを、これから行きたいと思います。大丈夫ですか？
うん、質問の内容にもよります。
質問の内容にもよる。
はい。
まずは、カズ先生、保温校って何ですか？
そうですね。浄土真宗。
いきなりつまずいてる。そうですねって。
そうですね。
大丈夫？
大丈夫です。
はい、じゃあお願いします。
浄土真宗を開いた親鸞上人がお亡くなりになった日を、まあ、こう、お勤めする日です。簡単に言いすぎましたかね。皆さんの、皆さんっていうか、キリスト教とかはどうかわかりませんけど、法事ってあると思うんですけど、その親鸞上人の、まあ、法事っていうふうに思っていただいたらいいです。
何周期みたいなこと？
そうですね。毎年やるので、何周期みたいには言い方はしないんですけど。
はいはいはいはい。
まあ、毎年、亡くなった日に、まあ、お勤めをしましょうっていうことで。
一年に一回ですか？なんかよく保温校って聞くイメージなんだけど。
一年に、まあ、一回なんですけど、基本はそれぞれのお寺でもやって、で、その地域の一番、こう、取りまとめてる大きなお寺、この辺だと築地本願寺なんですけど、そこでもやって、京都の本山でもやってっていうことなので、時期的には、まあ、11月頃から各お寺でやって、まあ、そのあたりでやって、最終的に、1月の16日が命日なので、そこは京都の本山でやるっていうような流れになってます。
各お寺でやっている保温校そのものは、その、亡くなった日ではないんですね。
そうです。ちょっと前倒しでやってるっていう。形になります。当日にやってるお寺さんもあると思うんですけど、まあそのお寺さんとかも築地本願寺のその大きな行事に参加したりとか、本山の行事に参加するとかいうこともありますし、御本さんを引き連れて、せっかくですのでお参りしましょうっていうこともあるので、どうしても日にちが被るとできないっていうのもあるので、まあ前倒しでやるっていうことが多いのかなと思いますね。
いや、キリスト教のクリスマスもアドベントっていうのがあって、クリスマスから4週間前から、あと、指折り数えて、あと4週、あと3週、あと2週みたいなやり方をするので、なんかそんなイメージを今持っちゃったんですけど、
ね。そうですね。本山とか築地本願寺は、1週間ぐらいやってるので、なので、今年でした築地本願寺は11月の11日から16日まで。
あ、じゃあちょうどこの公開、この今、この時にもやってる感じですかね。
そうですね。
カズくん行くんですか？
私は、14日に、こう、内陣って中にちゃんと僧侶として、お参りをする役を受けてますので。
なんでカズくん僧侶としてっていうところで笑ってんの？
これなんて言ったらいいんだろうと思って。
あ、そうだよね。そうだよね。自分のこと言うのなんか変だもんね。
そう。わかりやすく言うのってなんて言ったらいいんだろうなと思いながら。
あ、けど14だともう公開したら。
あ、そうですね。
公開15ですもんね、これね。終わっちゃってるんだ。
行ってきましたっていう感じですね。うん。
ちょっと見てみたい。
どんなことをするんですか？
基本は、まず、お勤めをして、で、ご法話って言って、浄土真宗の教えを、こう、お話しして、 あとは、お寺さんによっていろいろ違うんですけど、うちは、前もお伝えしたかもしれないですけど、ピアノ演奏会って言って、ちょっと特別に、行事をしたりとかしてますね。と、他のお寺さんとかは、私の実家とかは、ご門徒さんと、こう、ちょっと食事をしたりっていうか、宴会じゃないんで、宴会という言い方はおかしいですけど、こう、皆さんでご飯を食べながら、こう、語り合うっていうようなことをしたりとか、いうこともあります。
なんか、法事っていうイメージだと、
はい。
こう、喪服を着て、
はい。
なんか、静かに、
うん、うん。
こう、しんみりとするみたいなイメージを持ってるんですけど、うん、はい。家族のところでピアノやったりとか、なんかその、はい、まあ、宴会じゃないけどってさっき言ったから、うん、なんかちょっと祝いのイメージもあるのかななんて思ったんですけど。
そうです。まあ二つの意味合いがあるかもしれないですね。一つは、やっぱり親鸞聖人がお亡くなりになったっていうことを、こう、忍ぶっていう意味では、こう、静かにっていう意味もあると思うんですけど、それと同時に、教えを聞かせてもらうっていう大切な時間。まあそれは、普段なかなか取ることができないっていう意味では、まあ、喜ばしいことっていうか、自分がそういう教えに出会える、こう、時間を取れたっていう意味では、嬉しいことっていうことで、ある意味、お祝いっていうことでもあるのかなとは思いますね。二つの意味があるかなとは思いますね。
なんか、持ってくものとか、服装の規定とか、あるんですか？
まあ、特にないです。
あら、
手ぶらで OK なんですか？
だから、まあ、普段着で千歳飴持っていけばいいんだ。
まあ、本当、気軽に来てもらえたらっていうのがまず第一番で、で、もし、その、ね、お念珠があるんでしたらお念珠持ってきていただきたいですし、それぞれの作法とかそういうとかいうのが、まあ、あるにはあるので、まあ、そういうのを心得ていただけたらとは思うんですけど、まずは足を運んでくださいっていうのが、もうどこのお寺での同じスタンスだと思うので、パジャマとかでは来ないでくださいっていうぐらいですかね。
いや、来てくださいと言われたら多分減ると思うよね。なんか、うん、ナセルさんはあれでしょ？亀仙人の格好していくでしょ？
そうそうそう。亀仙人、イスラム服を着て背中に甲羅しょって、カーズくーんって行くから。
うん。来てもいいですよ、それでも。ただ、みんなが、ああ、今日は、こう、珍しい格好の人が来とってだな、みたいな、そんな感じにはなるかもしれないですけど。
珍しい格好の珍しい宗教の人がいるよねっていうね。
カズ君のところではもう誰でもどんな格好でも OK ということで。
うん、別にもうウェルカムですので、どうぞどうぞって感じですね。
築地本願寺とか、
はい。
その、本山ですかね、はい。京都の本山の方での、はい、そういうイベントにも別に、普段着で行っていいんですかね。
あ、もう、どうぞどうぞで、お待ちしてます。
へー。
まあ、こんなことを言わなくてもいいと思うんですけど、外出かけるときには、皆さん、一応外出かける服装になると思うので、その格好なら間違いはないと思うんですけど。
それ何？さっきのパジャマを引き継いでる。
パジャマ着て外は出ないと思うんで。
コンビニくらいなら行っちゃうけどね。
他の、こう、誰かのお宅にお邪魔するときとか、まあ、それぐらいの、まあ、心得でいいかなと思うんですけど。
で、特に持ってくものもないと。
そうですね。本山とかです、とか、築地本願寺とか、まあ、うちでもそうですけど、うちは、あれですけど、お年中も近くのお店に売ってますし、お経本も、まあ、必要でしたら、お貸ししたりもしますし、まずは、手ぶらで来ていただいて、どんな感じなのかを、初めての方は、それでいいと思います。
あ、じゃあ、メインとしては、要するに、その、教えを聞きに行くみたいな感じなんですかね。
まあ、私はそう思ってるんですけどね。教えをちゃんと聞かないと、どんな教えなのかもわかりませんし、まあ、それに基づいてお勤めとかがあったりとか、作法があったりとかしますので、まあ、一番のそこを、わかりやすくお話ししている教えを聞いていただきたいなっていうのがありますね。
ちなみに、カズ君のところ、去年どのぐらいの人が来たんですか？
どれくらい来たかな。まあ、お寺が、 の椅子にみんなが座れるぐらいですかね。
わかんないけど。
300人くらいじゃね。
5000人ぐらいですかね。
5000人ぐらいね。
うん。
はい。
まあ、嘘ですけど。
はい。はい。ちなみに、その、どれぐらいの時間かかるんですか？
まあ、うちの場合は、お勤めは30分ぐらいで、お勤め、ご法話を、お話を聞くのは1時間ぐらいで、なりますね。あとは、もろもろ、演奏会があったりとか、落語会したりとか、いうことがあるので。
ああ、そう、ピアノの時間がある、はい、ピアノだっけ？ピアノ。
そうですね。
はまた別の。
そうですね。
あれなんだ。
え、時間を設けてやってますね。
法話1時間もするの？
そうですね。1時間だったりとか、例えば40分を2回中休憩したりとか、いうことはしてますね。
カズくんがひたすら皆さんに教えをお伝えし続ける感じですか？
そうですね。そういう時もありますし、まあ、こういう法音校の時、特別な行事の時は、布教師って言いまして、まあ、教えを説く専門の、こう、職がありまして。
はいはいはいはい。
まあ、そういう方々が、まあ、全国におられるので、今回は広島からちょっとお招きしてるんですけど。
あ、
そういう先生を。
家族が話すんではないんだ。
家族の布教師でしょ？
まあ、一応。まあ、普段私がお話ししたり、最近はあんまないんですけど、するのもあるんですけど、まあ、また違う方の、こう、お話っていうのは、また違う角度から教えを見ることもできるので。
はいはいはいはい。特別なゲストを招いての、
ね。そうですね。また違う角度でお話聞いてくださいっていう意味もありますね。
で、それが、まあ、1時間ぐらいと。
そうですね。うちはそうしてます。
布教師はね、なんかいろいろお勉強しているからいろいろ話せるんじゃないですか？カズくんも含めだけど。
うん。ほら。そのはずです。
一応ほら、養成の先生やってきたからさ。
うん。そのはずです。まあ、いろいろ、やっぱ、こう、カラーがあるじゃないですか。お話しする方にも。こう、
うん、
こう、楽しくお話しする方もいれば、ちょっと、こう、なんていうの、授業っぽくお話しする人もいれば、ちょっとこう、悲しみをこう、メインにお話しする人とか。
感情に訴える
ね。そうですね。
はいはいはい。
そういう、いろんなこう、パターンがあるので、まあ、その都度その都度、違う雰囲気がやっぱありますよね。
そういうのって、こう、人気の人とかいるんだろうね、きっとね。
人気の布教師さんは、もう3年、4年の前とか、町ですね。
そんななの？
ええ。なので、まあ、うちに来ていただく先生も、そういう先生を招きしてるんですけど、来年、再来年の予定をもう確保したりとかして、まあ、私が生きてたら生かしてもらいますっていうのが、いつもの受け答えになってるんですけど。
じゃあ、カズくんも2、3年前から申し込んだんですか？
そうですね。今回とか、それぞれの法要の時には申し込んだりをしてます。
ちなみに、その、カズくん、住職さんとか、それからその、布教師さんと個別にお話ししたりする時間とかあるんですかね？
そうですね。法要が終わって、なんていうんですかね。こう、普通に、和気あいあいじゃないですけど。
はいはい。立ち話もできるし。
立ち話とか、そうですね。
ご相談なんかもできるんですか？
あ、大丈夫ですよ。なので、まあ、ゆっくり、まあ、この日は、どちらかというといろいろとバタバタしてることはありますけど、ちょっと待っていただいたら、後でゆっくりお話、じゃあしましょうか、とかいうこともできますし。
まあ、でも5000人来てるとね、ちょっとね。
そうなんですよね。
引っ張るんだ、それ。
一人一人にこう握手していかないといけないんで、私。
握手会があるの？
そうなんですよ。
じゃあ、ちょっと面白く落ちたところで、法音校についていろいろと伺うことができました。ありがとうございました。
なせるの、これをチェックせい！今日、ナセルがご紹介するのはですね、こちらですね、声の形という漫画なんですけれども、声の形ってご存知ですか？結構、去年あたり有名になったんですけれども。
なんか見た。
見てない。
そのロゴを見た。ロゴというか、なんか、どっかで目にしたことがある。
はい。これ、メインテーマとなってるのはですね、聴覚障害の女の子と、まあ、健常者って言われる男の子とのこの恋愛関係の話なんですけれども、小学生の時に出会って、耳が聞こえないっていうことで、ちょっといじめちゃったり、あとは、補聴器を取り上げたり、補聴器を壊しちゃったりもするんですけれども、それでなんかこうトラブルがあって、だんだんだんだん仲が深まってのラブストーリーなんですけれども、今はなんかこう、障害をテーマにする漫画っていうのがだんだんだんだん増えてきてまして、この声の形もそうなんですけれども、喫音ってわかります？こう、声がうまく出ない、どもっちゃうっていう。
はい。
そのどもりをテーマにしたしのちゃんは自分の名前が言えないっていう押見修造さんの作品なんですけれども、それもなんか今まで自分が知らなかった世界を見ることができて非常におすすめです。ですので、声の形としのちゃんは自分の名前が言えないというこの2冊を今日はご紹介していきたいと、あ、してしますした。
はい、
楽しみです。
はい、はい、
終わり？
あれ？あ、今日早いな。
早いですね。
じゃあもうちょっと言っていい？
はい。
あ、はい。好きにしてください。
で、どもりって、どんなイメージがあります？
そっち？
うん。そっちも、しのちゃんは自分の名前が言えないっていうのも。
僕が覚えている、やっぱり友達でいましたね。小学生の時とか。あとは、私の友人の牧師の息子さんもそうかな。結構いますよね。
なんかけど原因も分かっていないし対処もできないし、で、なんかこう対処の仕方が分からないからメンタルに訴えかけるような部分が少なからずあるみたいなんですね。で、この漫画にも書かれてるんですけれども、先生がこううまく喋れないのはあなたがみんなに心を開いてないからよ、だから頑張ろうみたいなシーンがあって、こうズキってこう痛めつけられてるシーンが出てくるんですよ。とか、あとはできないことに対しての、こう、心ない一言で傷ついていく姿なので、漫画を通して、こう、自分が投げかける言葉、こう、善意のつもりで言った言葉が本人はそう捉えてないっていう部分が、こう、ありありと描かれているので、そういう視点から見るのも非常に面白いというか、ためになると思います。今までなんかこう、障害ってタブー視されてきたので、なかなか作品として出てこないジャンルだったと思うんですけれども、ここ数年、本当に障害をテーマにした漫画っていう形でですね、たくさん作品が出てきてて、で、それは当事者の作家の人が書いてたりするので、リアルな声が聞けて、ああ、こう思ってるんだって新たな視点が、得ることができますので、皆さん漫画から障害を考えるっていうのでも、ぜひ使っていただければと思います。その意味ではですね、ちょっと最後になっちゃいますけど、身体障害の人を、のバスケットボールを描いたリアルっていう作品、井上先生ですね、スラムダンクの。で、これも合わせて読んでいただけるとですね、なかなか面白いと思いますので、ぜひ、声の形、しのちゃんは自分の名前が言えない、リアル、この3作品、ぜひ、チェックしてみてください。ナセルでした。
本校がメインで、いろいろとお話を皆さんに聞いてきました。そして、ナセルさんは自分のコーナーで、ボロボロになりながら、なんとか這いつくばって頑張ってたようなそんな感じがいたしますけれども大丈夫でしょうか。
ダメでしたね今日本当に。
ちなみにですね、今私のすぐ近くで掃除機が鳴っているので、もしかしたらこの音が全部それが入っちゃってたら、それはタクちゃんのところの近くで掃除機が鳴っているんだということを、聞こえなかったら幸いです。よかったなと思います、はい、ということで、秋ですね。
そうですね、
秋晴れの空を見上げて詩人になったつもりで一言というノブさんからのご指示が入っておりますので、秋晴れの空を見上げて詩人になったつもりで一言。
ああ、もうすぐつらいつらい冬が、やだな。ナセルでした。
葉っぱの絨毯いいね、カズくんでした。
空が高いな、秋晴れは綺麗だね、気持ちのいい日が続きますね。
寒くならないといいですね。たくちゃんでした。超宗教コミュニティラジオピカステ。
聴宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステpikaste@gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。